花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。こんにちは、花輪です。 FM 世田谷オンエアもっちーラジオ、今回からプチリニューアルをねしまして、私花輪、そして新たなパートナーとしてこの方と一緒にお送りしていきます。
こんにちは、岩崎ひろみです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
嬉しいです。信じらんないですよ。
本当ですか。
岩崎さんとこの番組やるっていうところが、いろいろだから岩崎さん先ほど喋ってたんですけども、実は同じ年でして、はい、
そうなんですよ。
信じらんないですね。
やっぱり縁じゃないですか。
やっぱ朝ドラのね、女優さんとして見てました
よ。ありがとうございます。
数々のね、その他にもいろんなドラマ、
ありがとうございます、
映画で見てましたけれども、
ありがとうございます。
ね、今はもう子育て頑張ってるお母さん。
そうなんです。もう子供3人いるので、ちょっと間が空いたので下がまだ4つなんですよ。
今日実はね、スタジオの外にも今日奥様来てくれて、かわいい、はい、
やっぱりあの15、12、4歳なので、うんうん、お姉ちゃんの影響なのか、ちょっと中身がおばさんだと私は
女の子3人 で、
はい、女の子
で、うちは男の子3人。
もうちょっと羨ましいですよね。
うちの弟ナイツの花君は、はい、女の子3人なんですよ。
今度3家族集まります
か。あ、いいですね、いいですね。
ワイワイ楽しそうですね。
さあ、それでは行きましょうかね。
はい、
それでは花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオスタートです。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りします。
花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。さあ、 FM 世田谷花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオ。この番組は各週日曜日に放送、そして間の週はですね、再放送でお届けしていますけれどもですね、実は我々同じ年ということでね、はい、子供も3人という共通点がありまして、
ありましたね。
岩崎さん、芸歴でいくと
一番初めにドラマに出たのが0歳6ヶ月なので、
そ、はい、0歳、
はい、なので年齢が芸歴になります、は
い、すごい、46年。
そうです、46年。
うわ、それは大師匠ですね。
いやね、でもまあ始めたのが早かったっていうだけなので。
それは子役の事務所どうですか。
兄が劇団に入っていて、多分その当時今みたいに赤ちゃんモデルとかがいない状況だったんでしょうね、うん、はい、そういえば岩崎さん家の妹さん、うん、泣かないからちょっと貸してっていうので、はい、で本当に確かにあのスタジオに放り込もうが、うん、ライトつけようが何しようが泣かない子だったので、
うん、
あ、
そうなんですね、
はい、
それなんかドラマですか。ドラマ、
あ、ドラマです。 NHK さんのドラマに、そこからドラマに立て続けに少し出ていて、
でその子が朝ドラの女優さんになるってすごいですね
そうですよね。結構 NHK さんは小さな頃から、うん、あの出させていただいてるんですけども、やっぱりスタッフさんとかも小さい頃の私を知ってる方とかもいらして、
知っててってことなんですね、はい、はー、面白いですね。そして今は、
はい、
3人の娘さんのという、まあ、いろいろ子育て大変だと思うんですけども、
はい、花さんのところ男の子3人ですよね、
う
ん、
そうです。
やっぱり奥さんにこう任せることの方が多いですか、
う
ん、
まあそうですね、
うん、
子育てに関しては結構ずっと任せてきてっていう感じでしたけどね、うん、うちはもうだから柔道というですね、主軸にその柔道があったので、
はい、
あのうちの妻だけじゃなく指導者の
一丸となり、
そうそうです、やっぱそこがかなり厳しく指導してくれたので、人間主義というんですかね、
はい、
柔道はこの人の道を教えるんだということもありましたので、そういった意味で言うと礼儀というんですか、
はい、
礼、あの挨拶ちゃんとしたりとか、タクシーの運転手に降りるときにあざしゃっとかって言ったりとか、その一回も教えてないんですよ。やっぱ俺でもやったことないのにと思って
息子に教わること、
そうそう、息子に教わりながら、
あ、なるほどね、
来てますけどね。なんかやらせたりしてないんですか、スポーツとか。
スポーツとかはないんですけども、うん、まあ、基本3人とも英語を喋れるようになってもらいたいなっていうので、あの育ててはいます。お姉ちゃんはもう私なんかよりも全然
英語
ペラペラペラなので、
すごい、
そうなんです。なので私も今勉強をしてるような状況ですね。
女優さんとかなりたいって言ったらどうするんですか。
いや、うちはあの主人も
役者
なんですけども、
そうですよね、
両方そういう仕事してるので、うん、できれば入ってほしくない、
うん、 いや僕もそうなんですよ、嫌なんですよ。
あの実力があっても売れる売れない別じゃないですか、うん、でも親バカなので、うん、うちの子可愛いできるって信じてはいるけれども、うんうん、辛い思いをねさせる可能性もあるかと思うと、
そうなんです、
地道に
嫌ですね、この世界来たら絶対やめた
い
と思います。
嫌ですね、絶対やめてほしいです、
絶対やめてほしいですけどね。
はい、
はい、まあそんな、岩崎さんですけれどもね、はい、なんかいろいろこうお子様をこう持つことによって、うん、世の中の見る部分もちょっと変わってきたんじゃないかなって気もしますけど。
確かにありますね、うん、なんか私もともと子供にあまり興味なくて仕事が好きでっていう人間だったんですけど、うん、もう子供生まれてから子供より大事なものがないって本当にスイッチが入ったように変わったんですよね、うん、なのでこの間も選挙あったじゃないですか、はいはい、やっぱりこう子供に対してどういう思いを持ってるかっていう討論されてるとこう耳を傾けたくなる、うんうん、
あ、なるほど、でもすごく大事ですよね。
大事です、
どういう考え方でこの方は立候補されてるのかとかという部分をしっかり見るようになって、
そうなんです、うん、私たちがねもう将来いなくなったとしてもまた若い力がこう頑張ってくれるような街になってほしいなっていうのは強く思いますね。
あと結構あれですか、周りの子供たちのこともこう、ね、見るようになりますよね。
見るようになります。あの私実は結婚して子供産んだ後に保育士の免許を取ったんです。
あら、すごいですね。
そうなんです。なので、はい、他の子たちが外で一人でいたりとかするのもすごく心配だし、うん、もうおせっかいおばさんのようにすぐ保護しに行ったりとかしちゃうんですけど、
保育士をどうして取ろうと思ったんですか。
子供のやっぱりこう育てる上で自分にとって必要なんじゃないかっていう、うん、で最初は勉強というか、まあ、やってみようぐらいの感じだったんですけども、うん、やってみたらあの楽しくて、うん、で実は今娘を預けている学校とかのお手伝いとかもたまにしてるんです。
すごいですね。
もうすっかり子供好きの今おばさんになりました、うん、
じゃあもう子供中心ですね。
本当に子供中心ですね。
あ、でも僕も本当に子供を立派に幸せにするためにやっぱ夢がやっぱそこを一点集中になってます
ね。はい、
でもそれありますか、
自分の人生がそれでこう、うん、あの広がったというか、うん、こう鮮やかになった気がしますよね。
そうですね、
自分一人で生きるよりも子供のためにとかって思える自分は今好きですね、すごく。
確かに、うん、そっか、周りのね、
はい、
子供たちの子供という方の感じですかね。
はい、気になってしまいます。
なんか目立つお母さん像とかあるんですか。
あのちょっとサザエさん的な、
うんうんうんうん、
おちょこちょいでも家族みんなで笑いがあって、う
ん、なんかご主人もすごく独特な感じで、
ね、見た目は怖いんです。あの185センチマッチョのスキンヘッドっていう見た目は怖いんですけど、すごく小煩悩で。
あ、そうですか。
もう歩く遊園地と呼ばれて、もう子供が乗ろうが何しようが一緒に遊んでくれるような主人なので。
いい家庭ですね。そうなんだ。
でもやっぱりワンオペでしたよ。
うん、
でもそのワンオペは私にとっては独り占めっていう言葉で納得してたというか。
いい言葉ですね。
そうです、私はワンオペって言葉があんまり得意じゃなくて、
うんうん、
子供の成長を独り占めっていう、うん、
とかやっぱりでも旦那さん忙しいですからね、いろいろ劇
団公演だとかっていうのが多いので、
うん、
なので、あ、この人夜中の病院にこうやって走ってこれないなんてかわいそうだなとかっていう風に全部楽しんできたら、うん、
素晴らしい、ポジティブに、
ポジティブに、
まあ、素晴らしいですね。
もう大変だと多分ね思ってらっしゃる方もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、うん、全部楽しく持っていきましょう、う
ん、ワンオペって言葉やめましょう皆様、
はい、
ね、独り占めでいきましょう、
はい、
いいですねこの番組は。
いいです、
岩崎さん素晴らしいです、
ね、ありがとうございます。
ちょっと今聞きながらもうメモりたいぐらいですもん。
ありがとうございます。心のメモに、
心のメモにメモっておきます、
はい、
はい、次回も、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。特に子どもの皆さん、今興味があること、あなたが好きなことをぜひ私たちに教えてください。お父さんお母さんがお子さんに代わって送っていただくのでも OK です。その他、私たちへの質問やメッセージも大歓迎ですよ。メッセージフォームはモッチーラジオで検索していただくか、モッチーのツイッターやインスタグラムからでも送れるようになっていますので、ぜひ気軽に投稿してくださいね。
はい、メッセージお待ちしてます。
花輪と岩崎ひろみのオンエアモッチーラジオ。
現場職員が知っている真実。児童養護施設に入所する前の子どもたち、およそ7割が目を疑いたくなるような環境下で生活してきました。 暴力的な虐待や精神的な虐待、育児放棄などテレビやネットで報道されていることは氷山の一角です。全国にはおよそ600の児童養護施設があり、2歳から18歳の子どもたち3万人が生活しています。私たち現場職員は子どもたちの声と職員の声を形にできるように活動をしています。今子どもたちが必要としているのはあなたの支援です。ここならあなたの声が形となります。日本全国の児童養護施設を支援している日本児童養護施設財団。
FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。日本児童養護施設財団アンバサダーのアメリカゴッサム FC 川澄奈穂美です。私たちと一緒に夢に向かって頑張っている全国の児童養護施設の子どもたちを応援しましょう。さあ、キックオフ。
花輪と
岩崎ひろみの
オンエアもっちーラジオ。さあ、 FM 世田谷花輪と岩崎ひろみのオンエアもっちーラジオ、最後に日本児童養護施設財団の公式マスコットキャラクターもっちーからお知らせがあります。もっちー、よろしくお願いします。
日本児童養護施設財団では施設を卒園する全国の子どもたちが自分の夢や目標に挑戦したり、社会人として安心してスタートできるように寄付を届けているもっち。来年の3月に卒園する子どもたちに届けるため、皆さんから寄付をお願いしているもっち。詳しくは全国児童養護施設総合寄付サイトのホームページをご覧くださいもっち。
ということで、リニューアル1回目、そろそろお別れの時間でございますけれどもね。
あっという間ですね。
あっという間なんですよ。
うーん、でも楽しかったです。
楽しかった。もっと本当いろんな話聞きたい。
あ、本当ですか。
岩崎さんに。でも今ラジオ聞いてる方もね、そう思ってると思いますんでね。
嬉しいです。
ぜひともね、またね、次回も聞いていただければと思いますけれどもね。はい、岩崎さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お相手は花輪と
岩崎ひろみでした。
さようなら。
この番組は日本児童養護施設財団の提供でお送りしました。